皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野友津です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けて、考えて発信したいという番組です。本日のゲストはレギュラーで来ていただいております、一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二さんです。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
はい、先生よろしくお願いします。
はい、
ですね、今日のテーマは、はい、どんな感じでいきましょうか。
はい、中野先生がいつもシンクグローバリー、はい、アクトローカリーと、はい、おっしゃってるんですが、まさにその言葉の通り あのメールをね、うん、今日送っていただきまして、まずはそのことで、うん、あの質問したいと思うんです。
はい、
今世界はですね、あの世界的なとか、はい、あのなんて言うんでしょうか、この今までの状況とは全く違う世界が出現するかのごときね、うん、あるいはそれは破滅的な戦争であったり、うん、あるいはもうみんながハッピーになる平和であったり、
はい、
そういうことが全地球的にね、部分的なあの問題あってもなんか起こりうる、うん、まあ、昔よくカタストロフィーといって、はい、全部崩壊するようなね、
はい、
感じがあったんですが、中野先生今のね状況ね、世界はあの100年と言わず10年と言わずこの1年でね、もう本当にかつて歴史上なかったような変化が起こるように言われてるんですが、うん、それについてどう思われますか。
うん、もうその変化の速度というのはだんだん速くなってきているのは確かなんですけどね、実は5年ほど前に、僕ちょっと読んだ本を読み返してみたんですけれども、その本は36年前に出版されたメガトレンドというね、ジョン ネルビッツという方がですね、はいはいはい、ネルビッツやってますかね、
はい、
あの方が出された本でね、
うん、
であの評論家の竹水健一先生が、ね、まあ、翻訳されたんですけど ね見事に当たってるんです。36年前のことと思えないことね、見事に当たってるんですね。それはね、一番驚いたのはあの、まあ、当時36年前のスティーブ・ジョブズの当然アップルとかね、うん、ないんですけども、うん、その時にそのメガトレンドの本に書いてあったのは、まあ、コンピューターの、その、まあ、IT の世界が来ると。農業から工業に行くまで100年ぐらいかかってるけども、うんうん、工業から IT はほんの20年ぐらいになるだろうと、うん、でそのメガトレンドの中で、まあ、あのコンピューターがどんどん出てきてね、その中であのハイタッチというかね、
はい、
要するにコンピューターっていう理論的なものよりか、人間身近にタッチすることによってね、うん、
はい、
より身近な存在になっていくというねことを、まあ、メガトレンドの中に書いたのを見たら、まさにそのスマートフォンというのはタッチしながらね、情報を得ていくということをね、
はい、
予言されてるというかね、でその通りのことが ね、まあ、あのそれは一部ですけど、さまざまなことが実は変化する変化するって言ったけれども、もうすでに36年前にある未来学者は、うん、まあ、10項目ぐらい加えて予測してるんで、うん、先生が言われたシンク、グローバルアクトローカリーもそうですけれども、うん、トランプ大統領の登場のああいう、いわゆるセンターというかそのエスタブリッシュメントになって、うん、地方中心の何かとかですね、うん、働き方とかも女性の社会進出にしてもすごい当たってるんですね、
うん、いや私もあれ読んでですね、はい、本当にこれは30年以上前に書かれたものなのかなと、
うん、
もう確かめたい気がしました、
はい、
それからもう一つは、この方はですね、
はい、
あの進歩主義者っていうんですか、
はい、
人間というのはだんだん、うん、あの良くなっていく、世界はだんだん、うん、まあ奴隷のような存在を認める時代からね、うん、あの民主主義になってというようなね、うんうん、そういうあの発展的な歴史観もある一方で、
うん、
変わらないことに関してね、うん、とてもあの勉強しているような気がしました。でそれはあのいろんなところで逆説的に書かれてるんですから、うん、変わらないところをしっかりやらないとね、
うん、
変わるところは見えてこないとかね、
うんうん、
まあ、そういうあの、大きなものがあるんですけど、私はあの メガトレンドというとね、どうしてもあのメガじゃない ミニマムトレンドね、うん、でこれでいうとその豊穣期のね、うん、あの行く川の流れはね絶えずして、しかも元の水に、あらずというね、うん、流れにあらずという、鴨の長明は鴨川を見てそう思ったわけですね、うん、でこの思いというのは実は地球規模に広げてもね、うん、変わらない、うん、でこれは仏教の諸行無常を言い換えたに過ぎないという人もいますけど、うん、じゃあこの流れというのはね、うん、やっぱり滝がありね、うん、こうなんていうか淀むところがありね、うんうん、というこうあの状況だと思うんですよ、うん、そしたら今中野先生が言われたようなここ20年の動き、いや、うん、5年の動き、いやトランプが出現されてからの動き、うん、そして最初のねあのトランプの発言と、うん、今の南北ね朝鮮のあの融和併合みたいなね、うん、これは何か次の新しい世界の秩序なりそういうものを用意するのか、うんうん、あるいは、うん、ね、うん、そこをね、もうどうしても聞きたいんで、
僕はね、はい、まあ鴨の長明のお話出ましたけれども、はい、あのまあ川はずっと流れて、その元の水でないね、うん、水でないけれども川が流れてるというね、うん、要するにメガトレンドというかね、うん、川が流れてるという論点に、ね、立てば変わってないけれども、うん、一瞬一瞬は変わってるというふうに見ればですね、はいはい、あの一瞬一瞬見ればすごい速度で変わってるけれども、人間の各本質的なことを見ればね、実はあんまり人間で変わってないと、
はい、
でこれほどあの、コンピューターがね IT に発達して情報が入ってきても、はい、賢くなってるかというとそうでもなくって、はい、人間の直感力なりがね、だんだん衰えてきてるとか、うん、でこのメガトレンドの中でね、ネル・ビッツが入ってるのはコンピューターと禅の融合って書いてあるんですね。スティーブ・ジョブズはまさに曹洞宗で禅によってあのスマートフォンを発明したという、うん、スティーブ・ジョブズが登場する前、先ほど36年前に禅の思想と仏教的な思想とその IT っていうのは、ものすごく一致するっていうようにね書かれてることを見てね、びっくりしましたね、これ、
うん、あの、先生のあのあれだ、ヨガとコンピューターというね、
そうヨガとコンピューター、そう、はい、ヨガ、すみません仏教でヨガとコンピューターです、ヨガとコンピューター、
うん、この対極ですね、うんうん、これは僕は最も危険な時代というのは、例えば右翼と極左とがね、はい、うん、つながると、うん、とんでもない変化が、うん、起こると、うん、これ三島由紀夫が言ってるんですけどね、うんうん、だから彼は全教頭の集会に乗り込んでいって、うん、今お前たちが、うん、あの天皇ということでね、うん、あのそういう言葉をもとに考える思想があれば、うん、もう完全に日本は変わるんだというようなことを言ってるんですけどね、うん、今トランプとキム・ジョンウンでもいいんですけど、うんうん、これはそういう極右さ極右ではないんですよ、つまりイデオロギーでね、うん、もう語れない状態で、うん、このね、違いっていうのは、まあ、何なんでしょうね。
それもね、まあ、さっきメガトレンドという話がいくとね、要するにトライアングル、三角形描いてみてね、はい、三角形の頂点に、まあ、ミッションっていうか、ビジョンっていうふうに考えると、はい、で、三角形の左側に実は行動っていうかね、具体的にどうするか、うんうん、で、右側の三角形ね、それは、調和とかね、
うん、
要するにそれをするというふうに、人間、その3つのタイプが、自分1人がね、
うん、
まあ、管理3つあると。まあ、角度は60度60度で三角形になりますね、うん、そのピラミッドの中でどう考えていくかというふうにやればね、要するに極右と極左は、まあ、紙一重というけれども、その時はやっぱバランスを取っていくというの、世の中の、
うん、
環境変化にうまく合わせながら、そしてまた自分の角度する明確なコアになるビジョンも持ちながら、そして 着眼対局、着手消極って一歩一歩行動していくと。だけどその中で、人と人とのつながり、人間関係とかネットワークとかの調和をいかに保っていくかというね、
うん、
要するに人間はバランスだと思うんですけどね。
今語られたことは確かに変化というよりは変化の底流にあるものといいますかね、その、変化っていうのは必ず止まっているものもあれば、はい、動いている、ね、はい、ダイナミックに動くものもあると、
はい、
で人間というのはやっぱり動くものっていうんですか、うん、そういうダイナミックなものに、気取られると、
うん、
ところがところがというか今の状況はといえばですね、もう本当にトランプさんの記者会見にしろ、
はい、
キム・ジョンウンさんの言うことにしろ、ムンさんの言うことにしろね、なんか日替わりメニューのごとくね、
うん、
非常にまあ根本的な外交交渉を必要とするようなものがね、
うん、
うん、もう発せられるというか、うん、それはまさに情報化社会で、Facebook で言うとかね、
うんうん、
SNS を使ってどうこうとかね、うん、そんな話になってきましたよね。
うん、
で、それはうん、どうなんだと。
うん。
うん、
それは、
はい、
要するにメディアっていうね、マスメディアも、ソーシャルメディアもそうなんだけど、はい、人間が本当にこう貴重な時間をね、
うん、
捉えてるように思うんですね。要するに本来なら自分がじっくり考えて楽しむ時間をメディアがそれを奪ってるという、まあ、要するにそういうことやと思うんですね。ついつい影響されてね。で、その表層的なことばっかり見てて、実は本質的な理由というか、過去を誰も見られないようになってしまったというか、あんまり情報が入りすぎたんでね、
うん、
でここのメガトレンドから僕一つ学びたいのは、まあ、大きな潮流トレンドがあって、その中で変化してるように見えるけど川が流れてるという、これはもう事実である。そこをやっぱりしっかりね、鴨の帳面のように探って、
うん、
まあ、生きていくことがね重要で、まあ、本当にすごい変化と言うけれども、しかし自分にとっての何かというか、そうですね、相手の立場に立って考えれば、またその変化っていうのもうまく合わせることができると思うんですけど、ね、そこに大きな知恵が生きるための、まあ、成功のためのこう、方程式がそこにあると思うんですけど、
ね、うん、まあ中野先生の根本にはやっぱり宇宙なり、まあ、小さく言えば一人の人間なりは、まあ、一人の人間について言えば動的平衡のようなもの、あるいは宇宙的に言えば、ね、うん、秩序みたいなもの、調和のようなものが、はい、まあ、神という言葉を使わなくてもね、存在によってこう、ね、うん、まあ、動きによってと言ってもいいんですけどね、うん、なされていると、
うん、
だからそれは非常に私も安心できるんですけど、うん、どうしても私にはもう分からないことがあって、
うん、
特にこのアジアの状況ですね、
うんうん、
これが
今日はメガトレンドという大きな流れの中で、
はい、
どう生きていくかという、まあ、自分が、うん、それぞれのフィロソフィーというか哲学を持って、はい、それに合わせていく。あと過去を勉強することによって未来が見えてくるということが分かったんですけども、うん、本日のゲストは、一般財団法人アジア南洋協会の松本浩司先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。